技術、業界裏話など他では聞けないマル秘情報てんこ盛り、ドローンチャンネルボリューム2、略してドロ2。この番組はドローンビレッジの提供でお送りします。
ドローンファンの皆様こんばんは、ドロ2ですね、ドロ2が今週も始まります。よろしくお願いします。今日はですね、あのドローンビレッジ八千代、こちらの方からお送りします。今日は実はね、オーナーにね、たまにはこっちでも撮ってくれって声かけられたんですけど、オーナーなぜかいないんです。来ないんですね、田村くんね。
はい、
どこ行っちゃったんだろうね。もう私たち30分待ってますはい、どうなってしまったのかということで、もう勝手に始めちゃってますね。途中でもしかしたらオーナー来るとね、柳沢さんが来ると乱入してくるかもしれませんが、それはそれでまたちょっとね、あの面白い話聞けると思うんでね、とりあえず私とたむたむと2人で、はい、つないでつなぐっていうんだよね、あのまともな話をしていこうと。
そうです ね、
下ネタはあのオーナーしていうところでいいかなと、まあ、もしかして来ないかもしれないけどね、はい、ということで始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もう11月も10日を過ぎましたね。
そうです ね、
もう14日ですからね、この放送がね、はいはい、まあ、今収録してるのはもう、ね、あの11月まだ頭なんですけども、今回の放送分はもう14日の分なんでね、もう11月もでも今年やっぱ暖かいよね。
そうですね、
うん、ね、あ、暖かいって言えば寒いとこ行ってたんでしょ。
ああ、そうですね、北海道に行ったり、三重の山の中に行ったり、
うん、
どちらも寒かったですね。
三重の山ってね、熊野古道を歩いてきたとそんなわけじゃない
ねじゃないですけど、あの伊賀の
伊賀、
忍者の里に行ってまいりましたね。
何、忍者が宙返りするのをドローンで撮るとかそんなじゃないよね。
ではないんですが、うん、忍者トレイルランというね、あのランニングのイベントがありまして、そちらがあの先日行われたんですけれども、うんうん、まあ、そこの撮影に行ってまいりました。
お、忍者って何格好、やっぱりあの格好するの。
そうなんですよ、あの、まあ、いくつかの部に分かれていて、うん、あのものすごく本気なロングのコースなんていうのは40キロ50キロぐらいのこう走るので、うんうん、そういうところのトップ選手たちはもうマラソンの適した格好なんですけれども、はいはいはい、ただあのコスプレをして楽しくやる、うん、そういうショートコースなんかもあったりして。
なるほどなるほど、もうこ、あ、まずコスプレありみたいな人もいるわけだ。
そうですね。
なるほどね。あ、でも面白そうだね。
面白かったです、
ね。天気はどうだったんですか。よかったですか。
天気はちょっと朝のうち雲が多くて非常に寒かったんですけども、うんうんうん、昼過ぎから晴れてきて、うん、まあ、あの撮影にも適した感じの。
そうか、現代の忍者ですか。
そうです。
なるほどね。さすがに術使う人いなかったでしょ。
うわ、いないんですけどね、やっぱり刀とかをね、
もう持ってんの。
そう、カメラが構えてるとそこにこうやってね、刀切るようなポーズをしてね、アピールしてくれる人たちもいたし。
なるほどね。
あとファミリーの部っていうのがあって、はいはいはい、親子で参加できる3キロほどのショートコースと、うん、いうのもあったりしてね。
へえ、それも面白いね、うん、家族で忍者。
そうなんです
なるほど。そ
うで、参加者が1001人だそうです
。すごいね、
大きなイベントでした。
へ、忍者っていうからにはやっぱり身のこなしとかさ、はい、軽いの、もう宙返りとかやっちゃったりするわけ。
できそうな方はいましたね。
まあそういうの出るぐらいだからね。そうだよね。俺もこう見てもっと大丈夫だからね。
あ、そうなん
ですか。若い頃だったらバク転どんどんどんどん宙返りとかって普通にできたんで、
あ、
若い頃はね。今はちょっとね、やったら死んじゃうかもしれないんでね。
来年ショートコース出られませんか
また体作んなきゃいけない。で三重まで行って、
はい、
危ないね、命の危険を感じるね。
あ、あの本当に高低差ある山の中をね、うん、走っていくので、
あ、でも面白い絵撮れそうだね。
そうですね、
うん、山ってのは何、あの結構樹林帯なの、それとも意外と尾根歩きというかさ、あの見晴らしいいところなんかもあるわけ。
意外と樹林帯が多いんですけれども、うん、ただ湖の脇とか、うん、ただそのスタートゴール地点のそばは、まあ、うん、一般国道も通っていくっていう感じでね、うんうんうん、なので開けたところもありますね。
だよね。じゃあドローンで追っかけられないよね。
そうですね、
うん、だって撮ったドローンはあれでしょ、普通の、撮影用のドローンでしょ。
もありますし、あとはあの航空法との兼ね合いで、うん、あの
マイクロで
飛ばしたところもありますし、使い分けてますね。
マイクロだったら狭いところで面白いよね。
そうですね、
まあ、木の間抜けてって向こうに人が見えるとかね、
はい、
うん、絵的には面白いできるよね、はい、ぶつかっても壊れないでしょ、ほとんどね。
そうです、
うん、なるほどね。そんなイベントあるんだ、うん、北海道は、
北海道は、うん、まあ、今後公開されるドラマの撮影だったんです ですけれども、うんうんうん、まあそうですね、まあ自分個人的にも大変ファンの、うん、ところだったので、うん、すごく楽しかったんですが、どこまで喋っていいのかな、う
ん、誰さん、それ名前はいいでしょ、誰さんが出てた、
あ、誰さんが、出演者の方というよりもですね、うん、ディレクターさんが、うんうん、踊る大捜査線の元ヒロ監督だったりとか、
お、元ヒロさんね、
はい、
いいね、
あとはまあ、藤村さん、嬉野さんといってピンとくる方は、うんうん、
なかなか通だねと、
そういう方々が携わっている、
なるほど、元ヒロさんですか、はい、フジテレビが一番輝いてた頃の、まあ、言ったら怒られちゃうけどね、あの人なんかは向こうでディレクションしたんだ、それはいい体験したね、
そうですね、
うん、事件は会議室で起きてるんじゃないってやつやね、
そうですね、はい、な
るほどね、まあでも今の時期になっちゃうと、でも北海道も結構もう寒かったでしょ、
そうですね、
ねえ、そうだな、これからやっぱり寒くなってくるとさ、俺らのこの、撮影業務、ドローンの撮影業務って、はい、やっぱちょっと冬場は下火になっちゃうじゃない、
はい、
ね、夏場のくそ暑いとかもきついけど、はい、2月ぐらいとかね、はい、うん、8月2月とかね、やっぱちょっとやっぱりね、あ、9月は秋はいいからな、そういう時期によってはちょっとあるよね、
そうですね、
うん、まあでも田村君もほら今度こちらドローンビレッジさんの方でいろんな撮影案件で一緒にね、今度同行でかなり人手が足りなくなってる状態だから、
はい、
散々どんどん行かせてもらってね、
はい、
経験積んで、もういろんな俳優さんとかそういういろんなね監督さんとか、ね、
はい、
有名な人なんかともだんだんね、顔合わせる機会が増えてくるんでね、うん、撮影の世界ってほらちょっと一種独特っていうか特殊じゃないですか、
そうですね、
ね、普通のなんて言うんだろう、一人一人個人個人がさ、ちゃんと道理を分かってて、うん、そのルールを分かってないとうまく参加できないって入っていけない部分があるんでね、その辺のところもね少しずつこう身についていくとね、うん、さらにこの世界が面白くなってくると思うんでね、
なるほど、
うん、っていう気はします、
はい、
逆に怖いところもあるけどねはい、ということで、まあ、ちょっと一曲聴いてからさらにその辺のところいきましょうかね、撮影についてはね、
はい、
はい、
時は流れ過ぎて
ね、あの撮影の現場の話しましたけどね、私もねついこの間ね、実はこの近くで撮影させてもらったんですよ、はい、相変わらずミュージックビデオが多いんですけど、
はい、
うん、もう言っちゃっていいよな、久保田利伸さんってね、もう俺なんか大好きな歌手の一人でね、
はい、
結構カラオケなんかではね、彼の歌若い頃はよく歌って、実は同い年なんですか、ね、
あ、そうなんですか。
学年は彼の方が1個下なんだけど、はい、多分あの人は37年生まれの、ね、10月かな、これ2月なんで、
はい、
まあもう年は本当に一緒なんですよ。
へ
え、でね、うちのまあ奥さんも連れてって、はい、アシスタントで行ったんですけどね、
はい、
全然違うねって一言言われてそりゃそうだろうあっち見られる人、こっち見られてもしょうがない人だからって
感じで
ね、そりゃ違うわね、こうシャッとしてるしね、でもね気さくな方なんですよ、すごく気さくで、うんうん、あの場の雰囲気を盛り上げてくれるっていうかね、荒木、
はい、
うん、さん自由自在だねなんて言われちゃってさ、はい、撮ってたらね、うん、さで言いながらもね、そうだよな、その腕っぷしだもんなって、なんかあんまり関係ねえんじゃねえかっていうさ、うん、結構暑かったんだけどね、 T シャツ買ったり飛ばしてたんですよ、
はい、
そうしたらね、そんな感じで、ね、突っ込まれてね、周りを盛り上げてくれて、
ね、いいですね、
うん、その撮られる人中心、その人自身がそうやって場を盛り上げるってさ、うん、素晴らしいよね。
そうですね、
どっちかっていうとほら、あの撮られる方も撮る方もナーバスになってるから、
うん、
そこでそうなんか場の雰囲気を組んで、うん、ちょっとこうね、気楽にしてくれる、
はい、
うん、そういうキャラってのはさすがだなと、
うんうん、
ちょっと俺も見習わなきゃなって、いつもここで目を三角にしてね、
いやいやいや、
頭にこう角を出してるようじゃダメだなって
、
ね、うん、ああいうところはね、やっぱ年の子なのかね、さすがですね、
うん、
それのね、2、3日前実はね、
はい、
まあ、これもね、もうあのこの放送の時には解禁になっちゃってるからいいんですけど、あのラウンドワンの今 CM で出てて、6人組の女の子、ビッシュさんってい
う、
あの子たちのミュージックで出てる参加されてるんで、ね、
はい、
これはね、逆に一転してね、地下なんですよ地下の中でね、採石場とかそういうところでの地下で撮影になってね、もう GPS は効かないわ、ホコリは舞い上がるわ、下にね30人ぐらいストリングスはいるわでね、もうどうなるのっていう感じだったんですけどね、でもやっぱりああいう移される縄で経験してる子たちってのはさ、なんだろう、肝が座ってるね、もうこの辺頭の上でぐ
ん
ぐん飛んでてもね、ピクソもしないもんね、この業界でやってる子たちってのはやっぱ普通の感じとは違うな、やっぱ腹が座っててね、
うん、
出るべくして出る子たちなんだなって思うね、うん、絵になるしね
そうですね、
まあまあ絵になるよ撮ってんだけどね、いい監督がついてるからね、
うん
うん、でもね思いましたそれは、もうねミュージックビデオも15、6件はなってるけど、それでもやっぱし毎回ねいろんな発見あって楽しいっすよ、楽しいなと思って、それは
出演者の皆さんってドローンに興味津々とか なることあるんですか？
あのね、興味を示す子もいます、してし示してくれる人たちもね、アーティストもですね、全くあのもう自分のことを淡々とやって、
うん、
どうもお疲れ様でした、ありがとうございましたみたいに帰っちゃう人もいるんだけど、さすがにね、自分たち撮ってて、まあドローンだわーなんて手は触れないからね、だからそれはないんだけど、でもわりかしね、男性アーティストはね、食いつく人が多いから、
うん、やっぱりそうですよね、
何回かやらせてもらったウーバーワールドさんなんかもね、はい、結構みんなねおーって囲まれちゃったりとか、ね、
はい、
あったんで、それはねやっぱどっちかっていうと男の子やっぱ飛ぶの好きだわ、
そうですよね、
これ間違いない、
はい、
でもそうでしょ、何、まあディレクターがわーとはやんねえだろうけどさ、はい、出てる人やっぱり一回カメラカットかかっちゃうとさ、
はい、
やっぱドローンの見るよね、
そうですね、
でドローンの撮影でこうリハなんかでやってそれを一生懸命写真撮ってる人もいるからね写真なんか面白いのかなってこっちは思うんだけど、
うん、
一応あのメイキングみたいなのを同時に撮ったりするのも結構あるんですよ、
はい、
そういうのになると撮ってるよね、
そうですね、
そういう時のためにこっちはあんまりね野暮た格好でもいけないんだけど、
はい、
それはね思います、はい、今後どうですか、あのビレッジとしては、
はい、
田村君っていうかこの案件としては意外とコンスタントにいい仕事はわんわん来てる、
そうですね、ありがたいことに予定は埋まっていて、
うん、
たくさん あの封殺案件いただいてるんですけれども、
うんうん、
あとはあの先日、まあ、あの東北の方の高校の、
はい、
皆さんからあの操縦体験をしたいということで、うんうんうん、仙台まで行ってきたんですけれども、うん、そこがやっぱりもう今のお話にあったように、まあ、あの 男子女子いらっしゃいましたけれども、男の子は特にものすごい食いつきで、
だろうね、
もうピュンピュン飛ばしていましたので、うん、そうだね、ああいうまたね学生の皆さんにドローンに親しんでいただくイベントとか、うん、まあ、そういうような機会もまた地元でもできるだろうし、うん、ちょっと、ね、あの新たな方向性も開拓していきたいなってところですね。
だよね、はい、だってさ一時ね、はい、YouTuberが世の中にだんだん市民権得てきた頃にね、はい、あの将来子供たちがなりたい職業で YouTuber が入ってきてんだよね。
そうですね、
これドローンパイロットっていうのが今出てくる可能性あるよね。
そうですね、
あただねこれだけ自動化が進むと、うん、人の出番もなくなってくるかもしれないってこともあるんだけどね、コースさえ決めたら勝手にもう自分で AI 積んでるね、あのドローンが勝手にその位置に勝手に飛んでいくとかね、
うん、
ちゃうかもしれないけどね。
そうですね、
うん、いや可能性としては絶対ないとは言えないんでね、はい、我々の仕事はねどうかな、そこまで残ってるかなっていうところが微妙だよね、この間実はね私はあの毎年11月3日っていうのがね、あのラジコンのこっちアジアでは一番大きいあのイベントだって言われて RC コンクルケージェントっていうのが、ね、毎年やるんですよ11月3日にね、はい、うん、それの撮影受け負ってて電波社さんからね大体受け負ってて撮影来たんですけど、
はい、
体験コーナーってやっぱり、
はい、
そこで子供たちが、まあ、親も一緒でザーもうさばききれないぐらい、もう断ってたぐらいで、まあ、ちょっと何時間待ちか分かんない、そのぐらいやっぱ人気あるの。
そうなんです、ね、
普通のこの網で囲まれたね、はい、中でトイドローン飛ばすだけなんだけど、はい、それでも子供たちすごかった、
うん、
そういう意味じゃやっぱりみんなあのお手軽にできるっていうところもあるし、とっつきやすいってもあるけど、うん、あれだね、ああいう体験校だってすごいね人気がね、
うん、
それだけ飛ばす場所もないのかね。
あ、そうかもしれないですね、
うん、俺らが子供の子だからゴム動力の多分竹ひものやつなんか普通に飛ばしてたけどね、
はい、
うん、見えない心 まあね、ドローンパイロットとかドローンについてってのは今ね、やっと本当に認知度も上がってきて市民権も得始めてる時だなっていうのもあるけど、はい、なんかあるニュースによるとやっぱり検挙者も増えてるっていうのを聞いたね。まあまあ、あの大垣の件もあるんだろうけれども、はい、やっぱりルールにのっとって一応しっかりやらないことには、何かあった時はあなた御用だよっていうのをね、もうしっかり認識してもらわないとね。
そうですね、
やっぱりね、グレーはやっちゃいかん、
はい、
法律的にグレーはやっていいんじゃなくて、グレーは多分やっちゃいけない部分の方に、あの気持ちがいってる方が安全、
そうです
ね、思うよね、
はい、
で転ばぬ先の杖でやばいかなって思うときは事前にやばそうなところにはね、何かしらこうクレームつけたときは事前に答えを入れとく、
はい、
これやっぱ必要なのかね。
そうですね、飛ぶものなので ね、まあ、落ちて当然くらいでないといけないですよね、
そうだよね。都内でなんかでもね、あの例えばちょっとね、美術ある美術館の撮影を私やらせてもらったんですよ、つい最近ね。その時なんかはもうそちらの方で許可取ってるから OK なんだけど、でしかもその施設から外に出ないから、やっぱりあの特に問題ないんだけど、やっぱりそのそこの美術館のある所轄の警察には一歩入れとくとかさ、そういうことしておかないと何かと怖いもん。
そうですね、何かないように最善の努力をするんですが、でも最悪の事態を想定してということ大事ですね、
だよね。あとねその時に俺ね、あの経験したんだけど、すっごい近いのに、はい、あの電波ロストになっちゃう。
あ、
なんでと思って、都内って電波そんだけ多いのかなと思ったの、
はい、
だから受信機の誘発効果出ちゃったのかなっていろいろ考えたんですよ、
はい、
で終わって、都内は怖いわ難しいわって言いながら帰ってきてしまおうと思ったんですよ。しまってね、いろいろ点検してたの、
はい、
なんてことないアンテナが緩んで
る。あなるほど、
そういうことなんですよ。こんなとこ普通緩まないよねってセンデンスしてるでしょ、はい、あれほら取れるじゃないですか、
はい、
緩んじゃってた。
あ
だからこうあのアンテナ起こす寝かす起こす寝かすをやってる間で多分少し緩んだんじゃない。あそれでですよ、これかと思ったの。意外と気がつかないよ。
そうですね、
でファントムなんて緩まないじゃん、
はい、
うん、あれ固定だからさ、
はい、
センデンスはネジだから緩むんですよ。
あ
ちょっと逆にいい体験した。
そうですね、
これ気がつかないとね、
うん、
なんだってなっちゃう、
うん、
だから俺一回帰ってから、はい、センデンス使えねえよこんなもんと思ってね、
はい、
標準のプロポにねインスパイアツ変え、はい、戻そうかなって一回悩んだんですよ、
はい、
その時に気がついた。
あそう、
ね、これかと。怖いね、
ああそうですね、
あれ経験し始めて分かるっていう、
こういう話聞けてよかったですよ、
あの見といた方がいいじゃん。
そうですね、
ああいう緩むタイプのねやつなんかはね、
であの確認する前にセンデンス使えねえとかって投稿しなくてよかったね。
そうそうそうそう、いやもうやろうかって本当にまさにねやろうかって本当思ったくらいなのよ。ダメだよセンデンス全然届かねえよとかってね。で実際に俺センデンスは、ね、1回交換してるんですよ。サポートセンターに持ってったらば、
はい、
初期不良なんで交換してくれたんだけど、
はい、
交換してもらってからすごく良かったの、
はい、
あ、センデンスなんだやっぱ固定したら高いしいいじゃんと思った、でそれでずっと使えてて一回今回これでしょ、
はい、
やっぱダメかと思ったのよ。なんだよと。いやセンデンスってでも重くてね、そこだけはちょっとね。
そうですね、
で汎用の、ね、プロポっていうかその専用のね、初めから付いて純正のプロポと明らかな違いって実はあってね、
はい、
電池交換できるって利点
ね。そうですね、
これは助かるんだよね、
はい、
なんかあるときにね充電しとけばすぐに使える、
はい、
あれがね純正のプロポだったら充電しなきゃいけないから、
う
ん、
そうですね、
無理でしょう、
はい、
そこはね、で2オペでなんて考えたら俺もセンデンス2台も3台も持ってないからさ、どっち、まあ、場合によってはねカメオペにセンデンス使わせるか1人だったら自分で使うんだけど、カメオペもね重くてセンデンス使いたまらないよ。
そうですね、
ピン送りすることないしね、マニュアルでのほらピントを調整できるでしょ、
はい、
だけどそんなのも使うシーンもないから、
はい、
ってことはあんまりセンデンスを使ってるメリットはないんですよ、そういう意味ではね、
はい、
まあ強いていいのはパンが使えるダイヤルで、
はい、
あれがほら純正のだとちょっとワンテンポを、ね、押しながら回すとかあるから
そうです、ね、
ちょっとめんどくさいんだよね、
はい、
でも純正のプロポでほとんどは問題ないけどね、てい
う
か心配いらない、安全、
はい、
でパッチアンテナはほとんどつけたことない、
はい、
指向性強くなって距離は飛ぶあのなんていうの伸びるかもしれないけど、
はい、
指向性が強すぎるんで少しでもずれると逆に信号を、ね、捉えにくくなるんで、
そうですよね、
捉えにくく、まあ、そうだ な、あれ掃除資料をやってるからね、そういうところあるんでね、うん、まあね、ちょっとね、あんまり DJI の悪口になると困るので、はい、まあ、これからさらにいいのが出てくると思うんだけどね、はい、ビレッジさんとしてはこれから12月ってなると、ほら、
はい、
ここがオープンした、
はい、
ね、月になりますけど、
そうですね、
2周年、
いよいよ、
はい、
また2周年のイベントを開かせていただきまして、
はいはい、
まあ、今回は、11月30日に前夜祭、
はい、
そして前夜祭、はい、翌12月1日に、うん、まあ、本戦ということで、うん、タイニーの耐久レースなどをやらせていただくんですけれども、
うん、はい、
まあ、レース参加だけではなく、あの前夜祭ではバーベキューなんかもやりますし、
うんうんうん、
あとはまあなんか、タイニー相撲ですか、
タイニー相撲、
はい、
なんかチームを組んでの耐久とかやるんでしょ、
そう、
なんか話聞いたら、
はい、
おー、なんもよう考えるね、
そうですね、
大したもんだわ、しかああいうのイベント企画してたらピカイチだな、人はね、
やっぱり遊びの天才です
ね、遊びの天才だね、はい、遊ばないとやっぱりいい仕事はできないっていうところを本当地で言ってるね、
そうですね、
彼はね、素晴らしい、おきながおな、ここ結局来ねえもんな。
そうでしたね。
まあ、も、まあ、でも楽しみですね。
そうですね。
参加者も結構多いでしょ、もう。
はい。
やってくるとね。
まあ、この内容詳しくはあのサイトの方にも出ていますし、あとは、まあ、発案者のオーナーがまた出演する機会があれば詳しく聞いてみたいなという感じですね。
そうだね、
はい。
楽しみでございます。ぜひね。近く来れるといいんだけどな、仕事を勝ち合わなきゃいいなと思ってるんだけど、ね、そういうところで似合ってるところもできればね、またこ の、あのドロ2の方でもね、はい、ご紹介できる生のね、みんな似合い具合を ね、やりたいんですけどね、
はい、
はい、というわけでね、まあ楽しみな、まあ、冬場では冬この時期になってくるとドロンビレッジとしてはそれが一番大きなイベントになってくるのかな、
そうです ね、
はい、はい、まあ、なんだかんだ言ってもう無事2年、さらにあのなんていうの、活気づいてね、
はい、
ドローン業界がさらにリードしていってほしいなというところがありますのでね、
はい
はい、またこのドロー2でもどんどん紹介してきますので、ね、またイベント
が
あったらどんどん紹介していただければと思いますので、
はい
はい、ということで今週はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい。